九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中華料理四海楼代表取締役社長陳正次。創業明治32年、長崎を代表する中華料理ちゃんぽん、皿うどん発祥の店の4代目。1965年、長崎市に生まれ、東京の大学を卒業後、福岡で銀行勤務を経て四海楼の代表に就任した陳さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
長崎にはいつぐらいまで過ごされたんですか？
僕は18で高校卒業して、そのまま東京の方に行きました。
進学を機にっていうことですね、はいはい。でその大学卒業された後は、
今度は福岡の銀行に入って、ずっと銀行業務をやってました。
あ、そうですか、はい。じゃいきなりこの家業を継ぐというのではなくですね。
はい、それは考えてなかったですし、帰らなくてもいいかなぐらいな感じは。
あ、そうですか、
はい、あまりこだわってはいませんでしたけどね、はい。父なんかは中華料理店ですね、関東のですね、修行をしてで帰ってきてるんですけども、自分の父であったり周りの人がやってきたことを自分がやると先が見えてるような気がしたの で自分の周りがやってないことをやった方が楽しいなというよりもそうしたいっていう思いが強かったんですね。自分の周りが持ってないスキルであったり、その考え方とか経験をしてる方がいいなと。年配の方々には経験則では負けますので、そういう人たちとどう立ち向かうかってなった時にはしっかり自分を鍛えておかなきゃいけないのかなっていうのはあったんですけどね。
しかも違う鍛え方をしてっていうことですね。
そうですね、やっぱり違うアプローチの方がなんか自分には可能性が見えたんですね。周りの人がしてるのを見てると同じだとなんか可能性がもう限られるような気がしたんですよね。
田原さん、銀行勤務って料理店の代表としてはなんていうかこう異色の経歴ですよね。
そうですね、まあ、いろんな別の世界を見て経験した後で周囲の声に後押しされて30歳前に四海楼に戻ってこられたそうです。
いや僕だったらこう迷うことなく戻りますけどね。なぜなら毎日ちゃんぽんが食べられるから。
はいはい、皿うどんもね。いやでも四海楼がやっぱりこう大勢の人に愛されてる店だからこそ、みんなから早く戻っておいでっていうふうにこう心配されたっていうこともあるんでしょうね。
そうですね、でも別の場面というかジャンルで修行したっていうことが意外と今役立ってるみたいです。
銀行時代の経験っていうのはどうでしょう、今に生かされている感じですか？
もう全て、もちろん銀行にいた時にはそういうことを意識は全くないんですけどね、今思うともう全てがもう1から10まで自分の身になっているなっていうふうには思います。
例えばどんなことですか、まあ、お金の計算とか経営的なこととかですか？
そうですね、そういうのもあるんでしょうけども、やはりあの銀行っていうのはそのお金を扱ってるだけのイメージしかないんですけど、もちろんあの預金もしていただいたりお金をお貸ししたりっていうこともあるので、あらゆる業者のお取引先様があるわけですよね。なのでいろんなあの業種の方を知らなきゃいけない
んですよね。なるほど。
そういう意味ではこういう業種があるのかっていうこともありますし、逆に実家が飲食業をやってるので飲食業の方と接するときはものすごく興味を持ったりですね、どういうことされてるんだろうっていうのがありましたんで、それは銀行でなければ経験できないことだと思いますね。お取引先様の考えていることで、自分だったらどう考えるかな、自分だったらこれやるかなとかですね、そんなことも考えることがありましたんで、それは今に生きてますね。
今はこちらの社長として逆に銀行
と付き合ったりもするわけですよね。
そうです、はい、相手を知ってますので
知ってますよね。なるほど。
だ己を知りて敵を知りて百戦危うからずになればいいなと思ってますけど。
田原さん、相手を知って自分を知ったら百戦しても負けないってあれ孫子の名言ですよね。
さらっと出てきてかっこよかったですねそんな陳さんは銀行勤めの経験から歯科医療のいろんな商品が生まれた、そんなお話もしてくださいました。
銀行時代の経験がいろいろ役に立ったということなんですけれども、はい、何かこう具体的にこんなビジネスができたよとかっていうのありますか。
はい、銀行時代の例えば現在お取引先様でですね、直接的なご縁ではなかったんですけども、回り回って私どもにコンタクトがありまして、でそれで今私どものちゃんぽんをカップの製品にしてですね、コンビニとかで売っていただいたりとか、
はい、そのじゃあそのカップ麺の会社と銀行時代の縁でっていうか。
そうですね、あの先方の方はあのもちろん営業の方は存じ上げないんですけども、たまたま回り回って私どもにいらっしゃって、で私自身はあのその会社に営業として行ってましたので、そういう意味では本当にご縁を感じたりして、でそういうお話を差し上げると先方も非常にあの喜んでいただいて、そしていいものがいい商品が出来上がったりとか、その他はあの今ちゃんぽんせんべいっていうのがあるんですけども。
あ、見ましたよ私お土産屋さんで、はい、
あれもですね、あの長崎に戻ってきて町づくりの活動とかをしている時の、その方は大分の方なんですけど仲良くしてたんですね、一緒にいろんな活動をしてた時に、その時はもう商売は関係なしにそういう仲間として付き合ってたんですけど、それぞれがもう商売に戻った時に提案をしていただいて、でよく聞いてみたらその彼だったので、観光土産とかの卸とか、その製造をやってたんですね、でやってみませんかっていう話だったんですけど、もうよく知ってる相手ですので、じゃあ君が言うんやったらうまくやれるかどうか分からないけどやってみようよっていうそのノリでですね、やったところ非常にあのうまく評判が良くなって売れてるということもあるので。
素敵ですね、そのなんかまず人との縁があって、はい、そこからそういう商品が生まれてるんですね。
そうなんですよね、まあ、きっかけがマーケティングじゃない、そういう意味ではちゃんぽんなんかも実は商品開発じゃなくてっていうのは、
そうだ
そうだ、そういうことなのかなって思うんですよね。
お腹を空かせた学生さんがいたから、
ね、思いでやったことが100年後の世界もっていうので、あ、これがそう長く続く一つのその要素なのかもしれないっていうことはあるんですよね。はい、
田原さん、そういえばちゃんぽんはマーケティングとかじゃなくて恩送りという、自分が受けた恩を次に続く若い人たちに送るという初代平順氏の理念から生まれた商品でしたよね。
そうですね、ですからもうそれが本当にあの陳さんの生き方の原点って言いますか、だからこう長崎に対しても恩を送ってるっていう感じがすごくするんですね。で結果としていろんなものがこうついてきてるという、最初からね浅ましくこう売れるようにとかこういうの作ったらっていうんじゃなくて、本当人との出会いを大切にして、で恩を送るっていうシンプルだけれども深いその言葉に従って生きておられる、そういう方だなと思いました。でやっぱり陳さんの宝物っていうのは人とのつながりだったみたいです。
遊びとかどんなことして遊んでたんでしょう。
特にあの覚えてるのは、ちっちゃい時に中華街の同じ世代とか子どもたちが土曜日の夜にですね、なんとなく集まるんですよね、で中華街の十字路で、みんなで遊んでたのを覚えてますよね。
でその頃遊んでた人たちとやっぱつながりっていうのは
今でも一緒に今ランタフェスティバルやったり、いろんな形で昔から
そういう遊びのつながりからも今に至ってるわけですね。
それはもう家境のつながりですよね。はい。